使徒の働き14章の21節をお開きください。私たちは今パウロとバルナバの第一次伝道旅行を学んでいるわけなんですけれども、今日はその旅行の後半最後の学びとなります。二人は聖霊によって送り出され、異邦人教会、最初の教会シリアにあるアンティオキアの教会から出発してキプロス島に渡り、そしてサラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝えました。で、島全体を巡回してパポスに行った時に魔術師の邪魔がありましたが、それでも地方総督が信仰に入りました。パウロの一行はパポスから船に乗ってパンフリアのペルゲに渡り、ピシディアのアンティオキアにやってきました。そして安息日にユダヤ人の街道に入って神の言葉を教えました。人々はそれを聞いて喜び、ぜひ次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼むと、次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきました。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃えてパウロが語ることに反対し罵りました。対照的に異邦人たちは主の言葉を賛美するわけですね。そして多くの人々が信仰に入り、このようにして主の言葉はその地方全体に広まったわけです。ところがユダヤ人たちは町の主だった人たちを先導して2人を迫害させてその地方から追い出しました。2人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオンに行くわけなんですけれども、そのイコニオンでも同じことが起こりましたね。2人が街道に入るとユダヤ人もこのギリシャ人も大勢の人々が信じたわけです。ところがそこでもまた同じように信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちを先導して2人に悪意を抱かせました。で、二人を石打ちにしよう、そのように企てたときに二人はそれを知ってすぐにリステラとデルベに避難をしました。で、リステラに着くと生まれつき足の不自由な人が座ってたわけですけど、彼はパウロが話す主の言葉に耳を傾けていました。で、パウロは彼をじっと見つめ、この人は癒されるにふさわしい信仰がある、そのように見て大声で自分の足でまっすぐに立ちなさい、そう言うと彼は不思議と立ち上がって歩き出したわけです。神様の素晴らしい働きがパウロを通して行われました。そしてそれを見た町の人々は声を張り上げてリカオニア語、そこの方言だったわけですけど、大声で彼らは神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになった、そのように言って、それを聞いたゼウス神殿の祭司たちが群衆と一緒に生贄を捧げようとするわけですね。それを聞いたバルナバとパウロはこの衣を裂いて叫んで言うわけですよね。皆さんどうしてこんなことをするんですか、私たちもあなた方と同じ人間です、そして神のについて知識のない異邦人たちに対して聖書の言葉ではなくして神がどのような方であるか、その自然界、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神が私たちを福音を伝えるために私たちを使わせてくださったんです、そのような偶像崇拝から離れるように、そして神は過ぎ去った時代にはそのようなことを見過ごしておられましたけれども、そのような時であっても神はご自分を明かしされなかったのではなくして、もう自然界を見れば天から同じように悪い人にも良い人にも雨が降るし、そして実りの季節を与えて私たちを喜ばせ楽しませてくださるその方が誠の神なんです。神は全ての人に恵みを施しておられる方なんです、そのようにな内容を彼らに言って、ようやくのことで自分たちに生贄を捧げるのをやめさせたのが前回のところでしたね。ところがまたまたこのアンティオキアとイコニアンからユダヤ人がやってきて 群衆を抱き込んでパウロを今度は石打ちにしたわけです。で、人々はパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出したわけなんですけども、しかし弟子たちがパウロを囲んでいると彼は立ち上がって再び町に入り、そして翌日バルナバと共にデルベに向かったのが失礼、前回のところで、今朝はその続きで第一次伝道旅行の後半を学んでいきます。21節をご覧ください。2人はこの町で福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としてから、リステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返して、前回パウロはリステラの町で石打ちにされました。死を経験したわけです。しかし彼は不思議と立ち上がって町に入っていったわけなんですけれども、なぜでした？そのリステラの町ですでに信仰を持った人たちがいたわけで、その人たちを励ますためでしたよね。その町で救われた人のうちの一人が、おそらく後にこのパウロを手伝うようになる若い弟子のテモテでした。彼はリステラ出身でした。それからパウロはその翌日バルナバと共にデルベに向かうわけで、デルベはそのリステラから南東へおよそ50キロ離れた高原にある町でした。で、2人はデルベの町でも、ここにあるように福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としました。この使徒の20章を行くと4節にデルベ人ガイオっていうのが書かれています。デルベ人、同じこのデルベの人ですね、ガイオっていう弟子が出てきますが、おそらくこの時に弟子になったんでしょうね。ガイオも、まあ、テモテほどではなかったわけですけれども、パウロの働きを助ける人になっていきます。パウロは出て行って全ての人に福音を述べさえ、キリストの弟子を作るために働きました。それはイエス様がお命じになったことでしたね。どこでした？マタイの28章でした。で、そこの19節で弟子たちにこうお命じになりました。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。イエス様の命令はすべての国の人々を弟子としなさいでした。私の弟子としなさい。これがイエス様の命令なんです。どのように弟子にするのか。それ出て行って福音を伝えることによってです。出て行くことによって私の弟子としなさい。そして福音を伝え、で、聞いて信じた人にバプテスマを授けることによってです。さらに御言葉によって教えることによってキリストの弟子としていきます。弟子とはパウロの弟子を作っているわけではありません。誰の弟子ですか？言うまでもなくイエス様の弟子ですよね。で、キリストの弟子はキリストの言葉に聞き従います。ただ信じるだけでなく、キリストの言葉にとどまる人、それがキリストの本当の弟子です。イエス様はヨハネの8章31節でこう言われました。あなた方は私の言葉にとどまるなら、あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。キリストの本当の弟子はキリストの言葉にとどまる人です。パウロは以前はキリストの弟子ではありませんでした。彼はキリストを信じるその弟子たちを迫害するものであったわけですけど、しかし復活の主に出会い、 彼はキリストを信じ、キリストに従い、そしてキリストの弟子を作りました。彼は特にこの弟子作りのマニュアルとか、そのようなプログラムとかテキストがあったわけではありません。パウロ自身が、彼がキリストに従う姿がそのまま人々を育てていったわけです。彼がイエス様を愛し、そしてイエス様の言葉にとどまり、そしてイエス様の言葉に従って、イエス様にこの従っていく、その彼がキリストに従う姿を真似ていく人たちが作られていったわけです。彼は何をしたんですか？出て行って福音を伝え、イエス様が言われたように信じた者にバプテスマを授け、そしてイエス様が言われたように御言葉によって人々を教えたわけです。途中何度も苦難に遭いました。迫害に遭いました。殺されそうにもなりました。それでも彼はめげずに前進し続けたわけですね。そしてこのデルベでも福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としました。それから2人はリステラ、イコニオン、アンティオキアに引き返したってあります。アンティオキアはすでに見たように2人を迫害し追い出した町でしたね。で、イコニオンは石打ちを企てた町でした。それでそこから逃れてリステラに行くわけなんですけど、リステラではついに石打ちにあった町、死ぬほどの経験をした町でした。それなのに2人は命の危険にさらされた町に引き返していくわけです。地図を見れば分かりますけれども、その町から引き返していくよりも、実を言うとパウロのこの実家、故郷であるタルソを経由した方がはるかに近道だし安全なんですよ。ですから人間的に考えるのであれば、その道を通っていくわけなんですけれども、それなのに2人は命の危険を覚悟で引き返していきました。何のため、なぜ引き返したんでしょうか。22節にそのことが書かれてますね。弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。何のため、なぜパウロとバルナバは引き返したのか。それはすでに信じた人たち、弟子たちの信仰を励ますためでした。フォローアップのためですね。生まれたばかりの赤ちゃん、赤ちゃんは当然一人では育ちません。親の世話が必要なわけで、母親のようにこの優しく育てることと、父親のように威厳を持って子供をしつけ、そして従わせることが必要です。霊的にも同じです。パウロは母親のように優しく、そして父親のように威厳がありました。第一テサロニケの2章7節で彼はこう言ってます。あなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いましたと彼は言ってます。同じ2章の11節ではこう言ってます。私たちは自分の子供のように向かう、私たちは自分の子供に向かうように、あなた方一人一人にご自分の御国と栄光に預かるように召してくださる神にふさわしく歩むよう進め、励まし、おごそかに命じました。父親のように彼はそのようにしたと言ってます。すでに見たようにパウロとバルナバはどの町においても信仰の家に迫害され、追い出されました。当然2人が追い出された後、その町で信仰を持った人たちは残っているわけですから、同じように迫害に遭うのは目に見えているわけですよね。で、迫害に遭ったり、そして苦難に遭うと私たちの心は弱まり萎えてしまうもので、ですから2人は引き返して、 その弟子たちの心を強めたかったわけです。どのように心を強めたんでしょうか。あるいは私たちはどのように自分の心を強めていくんでしょうか。神の言葉によってです。神の言葉は私たちを救います。神の言葉は私たちを慰め励まし、神の言葉は私たちを強めます。そして神の言葉は霊的に成長させます。使徒の20章開いてください。パウロはその20章の32節でこう言ってます。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を何て書いてありますか。成長させってあります。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。あなたは私を霊的に成長させるのは神の恵みの言葉なんです。詩編の19編、聖書の真ん中どうぞ開いてください。19編の7節8節にこう書かれています。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくするとあります。この神の御言葉によってパウロは弟子たちの心を強めました。さあ戻りましょう。弟子たちの心を強めるだけでなく、信仰にしっかりとどまるように進めました。パウロの述べ伝えた福音は立法を通しては義と認められることができなかったことが、キリストを信じる信仰によって誰でも義と認められる、救われるということでした。立法では誰も救われない。立法の問題ではなく私たちの罪の問題で、立法は清く正しく良いものなんですけど、私たちはそれを行う力がないわけです。ですからこの行いによって救われる人は誰もいません。じゃあどのように救われるのか。それはキリストイエスを信じる信仰によって誰でも救われる。これが良い知らせ、パウロが伝えた福音でした。ところがそのことに反対したユダヤ人たちはパウロを迫害し町から追い出したわけですよね。その後信じた人たちがそこにいるわけで、彼らは迫害され、そしてそのユダヤ人たちは当然律法を重んじているわけなんです。彼らは律法を守ることによって救われると信じているわけです。ですから信じた人たちにも、信じるだけではなくしてあなたは律法も行わなければ救われないっていうおかしな教えを始めるわけです。信じるだけではダメだ、信じるプラス何かが必要っていう、神の恵みだけでは十分ではない、私たちの努力が必要っていう話になってくる。間違った教えをする人たちはそのような教えをするわけですよね。しかし聖書が教えていることは神の恵みだけで十分であるということ。神の恵みは何ですか。ただで救いが得られるということです。どのように。イエス・キリストの十字架を信じる、私の罪のためにイエス様が死んで葬られよみがえってくださった、このキリストを信じるなら誰でも救われるわけです。パウロが伝えた福音はそれでした。ところが反対する者たちがそこにいたわけで、それでパウロは引き返してきて、この信じた人たちに、そうではない、あなた方は私から初めから聞いたように、神の福音というのは信仰によって救われるんであるということです。律法の行いによってではない、良い行いで救われる人は誰もいない。彼は以前は熱心にそれをやってたわけです。それができないと分かったので、 イエス様が私の罪のために十字架で死んでくださったこの方がよみがえった、私はその方を見たって、この方から福音を伝えるように召されて私はあなた方に伝えた、だからこの信仰にしっかりととどまるように彼は進めたわけなんです。後にパウロはこの地方の人たちに手紙を書きます。それがあの有名なガラテヤの手紙ですね。2章をちょっと開いてください。2章の16節でパウロはこのように書き送ってます。ガラテヤの2章の16節、しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるとして、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。というのは、内なるものは誰も、肉なるものは誰も、人間は誰も律法を行うことによっては義と認められないからです。律法を完全に守り行うことのできる人は誰もいないわけで、ですから律法によっては誰も義と認められない、救われないわけです。ただイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められる、救われる、このことを知ったので信仰を持ったわけですよね。使徒ヨハネもキリストにとどまる大切さ、信仰にとどまる大切さを第一ヨハネの2章、ここも開いてください。そこの2章の24節でこのように言ってます。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。これこそ御子が、イエス・キリストが私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。永遠の命です。どのように永遠の命を得られるんでしょうか。それはキリストを信じる信仰によってなんです。ただそれだけなんです。それ以外はありません。キリストを信じる信仰によってのみなんです。その信仰にしっかりととどまり続けるようにパウロは励ましました。さあ戻りましょう。それからパウロはこう言いました。私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならない。神の国に入るためには信仰によってのみなんです。苦しまなければ入れないという意味ではありません。もう信じた時に私たちは神の国に入れる特権をいただいたわけです。すでに永遠の命を持っています。しかしその神の国に入るまでに私たちはさまざまな苦しみを通っていかなければならないという、当然そういうことが起こるということです。クリスチャンになったら全てがうまくいく、全てが順調になる、病気もしない、商売も繁盛する、人間関係も全てうまくいくといいわけですけど、現実はそうではないですね。そのように教える人たちがいますけれども、それは現実的でありません。実際はいろんなことが起こるわけです。イエス様もそのことを言われました。ヨハネの16章の33節、どなたかヒーター消していただけますか。あのヒーター、ちょっと喉が皆さん咳き込まれるので。イエス様は16章の33節、ヨハネのこれらのことをあなた方に話したのは、これ最後の晩餐の時でしたね。最後のイエス様のメッセージです。彼らはイエス様が去っていくことを聞いて心を騒がせました。でもイエス様が話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです、と言われました。そしてこう言われましたね。世にあっては何て言われました。苦難がありますとおっしゃった。この地上に生きている間、私たちは苦難を通らないということはありません。 あらゆる苦難があるわけで、イエス様もはっきりと苦難がありますとおっしゃった。しかし勇気を出しなさい、そのように言われました。なぜ？私はすでに世に勝ちました。罪と死の恐怖と悪魔とに打ち勝たれた方、この方が私たちの主であり救い主であるイエス・キリストです。パウロは第二テモテの3章の12節でこう言ってます。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆例外なく皆迫害を受けますと言いました。フィリピの1章の29節で彼はこう言ってます。あなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなく、そのような祝福に私たちを預かったわけですけど、それだけではなくキリストのためになんて言ってますか、苦しむことでもあるのです。パウロはどれぐらい苦しんだんでしょうか。私たちは第一次伝道旅行ですでに見たわけですけど、彼はこの後さまざまな苦難に遭っていきます。第二コリントちょっと開いてください。そこの方で彼は少しだけこのように書き送っています。11章の23節で、第二コリント11章の23節、彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。牢獄したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度。このリッセルのことでしょうね。で、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ってこともあります。26節には、何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べるものもなく、寒さも中に裸でいたこともありました。28節には、他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会の心遣いがありますと、彼はさまざまな苦難にあったことを書き送っています。信仰を持ったらバラ色にすべてがなるわけではなく、当然福音の家に、信仰の家に、キリストのために苦しみにも合うわけですよね。私たちは信仰を持つと悪魔は妬みます。すぐに攻撃します。どうにか私たちを信仰から引き離したい、キリストから、神の愛から引き離したいと働きます。まず一番近い家族、親しい友人が反対します。それだけではありません。さまざまな苦難がありますね。迫害があります。人生のさまざまな試練があります。そのようなことを利用して、神が愛ならばなぜそういうことが起こるのか、神は愛ではない、あなたはもう見捨てられている、この神に信頼することをやめさせてキリストを信じないように、神の愛から引き離すように、そのように私たちにそのようにささやきかけるわけです。どうにか彼はキリストから引き離して自分と同じ結末を見せたいわけです。ですから私たちは神の言葉を持って互いに励まし合い、信仰にしっかりととどまり続けるように進める必要があるわけですね。励まし合う必要があるわけです。23節見ると戻ります。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食して祈った後、彼らをその信じている主に委ねた。パウロとバルナバは出て行って福音を述べ伝え、キリストの弟子を作りました。そしてアンティオキア、イコニオン、リステラ、デルベに教会を建てました。今のような回答はありません。それぞれの町の主だった人たちの家を、解放した人たちの 家が集会所になる、いわゆる家の教会が当時のスタイルがほとんどでした。そしてここにあるように、それぞれの教会ごとに長老たちを選び、教会を組織化しました。それぞれの教会ごとって書かれているように、一人の人が全ての教会を治めたのではありません。パウロは教会を建てて、そしてそこでふさわしい長老たちを選んで、彼らにそこを委ね任せました。で、長老たちはどのように選ぶのか、資格条件は何なのか、第一テモテ、ここもどうぞお開きください。3章でこのようにその条件が書かれています。3章の1節、第一テモテ、次の言葉は真実です。もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることである。ですから監督は非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、礼儀正しく、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく乱暴でなく、柔和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人でなければなりません。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会を世話することができるでしょうか。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないようにするためです。また教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりません。あざけられて悪魔の罠に陥らないようにするためです。同じことがテトスにも書かれています。テトスの一章お開きください。同じパウロによって書かれたものです。そこの一章の6節にはこう書かれています。長老は非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、子供たちも信者で、放蕩を責められたり、反抗的であったりしないことが条件です。監督は神の家を管理する者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、乱暴でなく、不正な利を求めず、むしろ人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬虔で自制心があり、教えにかなった信頼すべき言葉をしっかりと守っていなければなりません。健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを戒めたりすることができるようになるためですと、長老監督の条件が書かれています。さあ戻りましょう。パウロは福音を伝え、そこで救われた人たちの中から長老たちにふさわしい人を選んで、そして断食をして祈ったと、彼らをその信じている主に委ねました。24節、2人はピシディアを通ってパンフリアに着き、ペルゲで御言葉を語ってからアタリアに下り、そこから船出してアンティオキアに帰った。そこは2人が今回成し終えた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。パウロとバルナバはピシディア地方を通ってパンフリア地方に着きました。そしてペルゲの町で御言葉を語りましたが、その町での出来事は何も書かれていません。このあと彼は第2回第3回の伝道旅行に行くわけなんですけども、前行った町々を彼を訪ねて励ましていくわけなんですが、その第2第3回の伝道旅行でもこの町は訪問していないので、もしかしたら救われた人がいなかったのかもしれません。すべての人に救いは提供されています。神はすべての人が悔い改めてキリストを信じて永遠の命を得てほしいと願っておられます。 そのために私たちは皆使わされているわけなんですけれども、しかし皆さんも知っている通りに、みんなが信じるわけではないというわけですよね。信じてほしいわけですけど、みんながみんな信じるわけではありません。キリストを信じる人と信じない人とに分かれていきます。信じる者は救われ、信じない者は自分の罪が残るので滅びます。私たちも以前は自分の罪のゆえに、そのままでは滅びに向かうものでした。もう有罪が確定してて、死刑執行が行われるのを私たちは待って、それも気づいてなかったわけです。しかし福音を聞いたときに、その滅びから私たちは救われたわけです。暗闇から私たちは主のもとに立ち返ったわけです。それで私たちはそのことがはっきりと分かったので、この福音を家族に友人に伝えていくわけなんですけれども、私たちにできることは伝えることだけですよね。種をまくだけなんですよ。あとはその種をまかれた人の心の状態がどうなのかなんです。道端なのか、また聞こうとしないのか、頑固なのか、あるいは弱地なのか、聞いてわあすごいってノリはいいんですけど、でも太陽が昇るとすぐに枯れてしまう、いわゆる人生の試練があるとすぐに信仰を捨ててしまう人なのか、あるいは茨の中にまかれた種のようにいいとこまで行くわけなんですけれども、世の心遣いや富の惑わしで塞がれて実を結ばないのか、そして最後の夜市にまかれた種のように30倍60倍100倍の多くの実を結ぶ人なのか、私たちには分かりません。あの人頑固だからきっと聞いても信じない、いやその前に聞かない、いや分かりません。そういう人が意外と私はあなたが話してくるのを待っていましたという人かもしれません。あるいは逆にとても穏やかで優しそうですぐに信じてくれそうな人なんですけども、意外と豆腐に釘で全然打っても響かない人もいるわけです。いろんな人がいます。でもいろんな状態があるわけで、その人の心の状態は私たちは分かりませんので、ですが時が良くても悪くても御言葉を私たちは巻き続ける、この人に福音を伝え続けるのが私たちの使命ですよね。あとはこの人の応答次第なんです。パウロはこのペルゲの町でも御言葉を語りました。それから港町であるアタリアに下るわけなんですけど、そこでは語る時間がなかったのか御言葉を語ったとは書かれていません。そこから船出してシリアのアンティオキアに帰りました。地図出てるでしょうか。アタリアからアンティオキまでは東側におよそ500キロの船旅です。そのシリアのアンティオキアから島キプロスに渡り、そしてぐーっと大陸の方に行って、また来た道を彼は帰っていって、そして船に乗って戻っていくわけなんですけど、今回のこの第一次伝道旅行をいろいろと思い巡らしながら、神の恵みの大きさに彼は浸りながら船旅をしたと思うんですね。シリアのアンティオキア2人が今回成し終えた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところでした。最後に27節見てください。そこに着くと彼らは教会の人々を集め、神が自分たちと共に行われたすべてのことと異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。28節そして2人はしばらくの間弟子たちと共に過ごした。パウロとバルナバは自分たちの働きの拠点であるシリアのアンティオキアに着きました。そして二人は教会の人々を集め、 神がとあります。神が自分たちと共に行われたすべてのことと、異邦人たちに信仰の門を開いてくださったこと、興味深い表現ですね。異邦人たちに信仰の門を開いてくださった。信仰の門、イエス・キリストを信じる信仰によって救われる、その門です。信仰の門です。救いの門です。ユダヤ人たちだけにではない、異邦人たちにその信仰の門を開いてくださった。二人は聖霊によって送り出されて、その異邦人世界へその信仰の門を開くために開拓していったわけです。さまざまな困難がありました。でも彼らは立ち止まらなかったわけです。迫害に遭いました。石打ちにも遭いました。死ぬような経験もしました。でも信仰を持った人たちを励ますために引き返していくわけです。そして教会も彼らのために働きが祝福されるように祈り、経済的に支えました。その結果、私たちが見てきたように多くの異邦人が救われて、魂の大収穫があったわけです。誰が成し遂げたんですか？パウロとバルナバではありません。彼らは神の協力者でした。誰がですか？神がということ。神が。すべては神が成し遂げてくださったことでした。彼らはそのことを報告しました。神に栄光を期し、みんなで喜びを共有しました。そして28節にあるように、2人はしばらくの間、おそらく 1,2 年でしょうか、弟子たちと共に過ごしたとあります。この時期に書かれたのが、先ほど紹介したガラテヤ人への手紙なんです。どうぞこのタイミングで読んでください。わずか6章しかありません。5分もあれば読める手紙です。手紙ですから手紙なんですよ。皆さん誰かから手紙来た時に、ね、差出人だけ見て終わらないですよね。挨拶だけ読んで、東京はかなり毎日寒い日が続きますけれども、沖縄はどうでしょうか、きっと暖かいんでしょうねって 手紙を閉じないわけで、もう読み始めたら最後まで私たちは読み切るわけで、ですから手紙を読む場合には一気に読んでください。5分もあれば読めますので、そして通読表の皆さんもう早速線が引けますのでね、さーっと読めますので、で長くても10分では読めます。どんな遅くても1日はかかりませんので、わずかの時間で集中してパウロが書いた、この時期に書いたんです。そして彼が回ってきたことを思い浮かべながら、あの人たち、多くの人が信仰を持った。ところがあの手紙読むとよくわかりますけれども、本当に人って愚かだなと思います。コロッと変わっちゃう、騙されちゃうんですよ。御言葉から離れるとそうなっちゃいます。でガラテの手紙はそういう人たちを励ますためにパウロが書いたものです。パウロは第一次伝道旅行でたくさんの迫害に遭いながらも、死ぬ経験もしながらも、神の恵みをあふれる旅行でした。そして二人は帰ってきて、弟子たちと共に一生幸せに暮らしましたと、ハッピーエンドで終わりたいわけなんですけれども、聖書はそうは書いていません。また新たな問題が、今度は異邦人の最初の教会であるアンティオキアの教会で起こります。ユダヤ人の最初の教会エルサレム教会でもすぐに問題が起こったわけですけど、異邦人の最初の教会でも同じように問題が起こるわけです。次の15章はそのことが書かれてますので、どうぞ読んできてください。私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないとパウロは言いました。教会の外の人たちからはさまざまなこの苦難や、あるいは迫害の問題などがあります。また内側にも、この聖書を学んでて分かるように、さまざまな問題が起こるわけです。 違う教えが入り込んできました。しかし結果はいつも勝利で終わります。なぜ？イエス・キリストはすでに全てのことに勝利されたからですね。イエス様は死に打ち勝たれた方です。罪と死の恐怖、そして悪魔に勝利された方です。私たちがこの方に信頼し、そしてこの方の御言葉にとどまり続けるならば、いつも勝利していきます。しかしそのこの方から目を離して、御言葉から目が離れていく、御言葉にとどまらないならば、私たちは敗北していきます。ですから私たちいつも主に信頼して、主の御言葉にしっかりととどまり続けるものでありましょう。そして互いにいつも御言葉にとどまるように、また互いの必要のために祈り合い、主が再び来られる時まで私たちしっかりと信仰にとどまり続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちをあなたの恵みによって救ってくださりありがとうございます。私たちの行いは全く関係なく、あなたがしてくださった十字架のイエス様の身代わりの死によって、そしてそのことを信じる信仰によって救われたことを感謝します。私たちのすべての罪を許してくださりありがとうございます。どうぞ私たちがこの信仰にしっかりと立って、しっかりととどまり続けて、神の国に入るためにいろいろな苦難がありますけれども、しかしあなたの約束の言葜に私たちいつもとどまり続けて、主が再び戻って来られる時まで、私たちが主はあなたにこの顔と顔と合わせる時まで、どうぞあなたが与えたこの信仰を最後まで保ち続けることができますように、私たちをどうぞ主あなたがいつも守り、また私たちの家族も守ってくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。